本日の聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書4章の21節から25節です。お読みいたします。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのは枡の下や寝台の下に置くためだろうか、燭台の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日ですね、10月第2週の礼拝なんです。世間では連休なんですけれどもですね、今日明日はちょっとこう雨模様な予報が出ております。明日がですね、幼稚園の運動会でして、今年は雨天延期ではなくて、西国部小学校の体育館をお借りして運動会になるということだそうで、応援に来てくださる方もね、明日はどうぞそちらの方にとお願いいたします。それではですね、今朝もご一緒に御言葉を聞いていきたいなと思っております。さて、先週私たちはマルコ福音書4章1節から20節、種まきの例えを読みました。少しね、振り返ってみたいなと思うんですね。有名な例え話でして、農夫が畑に種をまいた。当時の種まきは、大雑把にバラッとまくスタイルだったらしいので、そのまいた際にですね、風に煽られて、例え話のように、道端だ、石だらけの土地だのね、茨の中に落ちる種もあったことでしょう。イエス様の話っていうのは、例えですからね、それぞれが何かに例えられておりまして、種は御言葉です。そして、まかれたそれぞれの土地というのが、御言葉を聞く人の反応を指しています。道端というのはですね、人に踏み固められますから、地面カチカチでしてね、同じようにその道端とは、自分の考えだとか心がね、カチカチに固まっている人のことです。その人たちは御言葉を聞いても、私には関係ないとこう受け止めず、御言葉が育とうとしないわけですね。石だらけの土地に落ちた種というのはね、芽を出すんだけれども土が薄いため根が張れず、気温が上がるとすぐに枯れると言われている。で、それはどういうことかと言いますと、御言葉を聞いて受け入れはするんだと、しかし信仰とご利益が混同しているために、石っころのようなね、何か困難が生じた途端、信じていたのになんで困難が生じるのかとね、ご利益がないじゃないかと怒って御言葉を捨ててしまうという、そういう人だというんですね。茨の中に落ちた種も芽を出し根を張るけれども、茨に覆われているために大きく育たないんだとイエス様は言われた。で、それは何かと言いますとね、御言葉を聞いて信じはするんだと、しかし、毎日生きている中でですね、不安に駆られたり誘惑に陥ったりとかって、人間は翻弄されますよ。そんな翻弄される時に、そこで踏みとどまって神様を信じ抜くことができない、従うことができない人たちです。彼らは大事な神の御言葉がね、自分の人生の中でどれほど豊かな祝福を与えてくれているかっていう、そのことに気づく前に、枯れてしまう、ダメになってしまうわけです。さて、最後、畑にまかれた種は大豊作になるってイエス様例えるんですけれどもね、おそらくこの例えでイエス様がイメージしている種っていうのは麦のことだろうなと思うんですね。あちらは麦がですね、主食ですから。で、麦っていうのは、麦踏みという言葉がありますように、成長過程でしっかりこう茎を踏んで育てます。茎をですね、折れるんちゃうかいうぐらいにぐー踏まないといけないんですね。で、茎を、なぜかと言いますとね、茎を鍛えなければ、穂をつけた時に、穂の重みで茎がポッと倒れましてね、で、地面に接しますと、そこから腐ってしまうからなんです。イエス様は例えを話しながら、ね、私たちにきっと言ったんだろう。人生か。そりゃ頭や心がカチカチに固まってしまいそうになるね。もうなんか、うーってなることもあろうと。そりゃ困難もあると。 不安や誘惑にね、駆られることだってあると。でもねって、でもその時にこそ麦のようにね、しっかり鍛えられる必要がある。あなたも御言葉を信じ自分を鍛えなさいと。そうすれば神がどれほど恵みを持ってあなたの人生に望んでおられるか、どれほどあなたの人生を尊いものと祝福してくださっているのか、あなたはきっと実感するよってこうイエス様は促したんですよ。もしね、頭や心がカチカチならばね、畑のように耕しゃいいんですよ。石地のようにね、周りにごっころ石ころがあってね、土が少ないっていうならばね、土を足して石を取り除きゃいい。茨がね、わーっと覆っているならば刈り取ればいいんです。大事なことっていうのは、今あなたがどういう状態であるかよりも、そこからどうするかなんですよ。ふかふかの畑のように、神の御言葉をね、聞き続け、受け入れ続け、自分の人生と重ねて考え続けること。御言葉が今、私に何を語っているのか、神様は今私に何を促しておられるのかと聞いて受け入れること。それをイエス様は私たちに促した。だから、イエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われたのでした。さて、今朝はこの話の続き、マルコ福音書4章21から25節、灯火の例えと計りの例えを読んでまいりましょう。今朝の例え話をですね、理解するために、まあ、2つに分けて読もうと思うんですね。最初は21から23、灯火の例え。後半が24から25節、はかりの例えです。最初の21から23節、灯火の例えを読みますとね、イエス様はまずこう言ったんですね。灯火を持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためだろうか。例えですから、ここで言う灯火っていうのも、まあ、その性質に基づいて何かを例えているわけですね。じゃあ何を例えているのか。まあ、言われている灯火っていうのはですね、まあ、明かりですよ。ランプですよ。ね、器に油が浸してありまして、その油にこう芯がで刺さっていると。で、その芯に火を灯しますとね、芯が油を吸い上げてじわりじわりとこう燃え続けていくって、まあそういうものですね。昔、学校の理科の実験の時にアルコールランプって使った、ね、使いましたが、それを思い出すとね、想像しやすいんです。まあでもね、ちょっと最近ね、びっくりした。めちゃめちゃ余談ですけどね、うちの長男にですね、アルコールランプしてるって聞いたらね、何それって言われたんですね。で、一応こういうものっていうので画像を見せたら、ああって分かったんですが、なんかこの10年ぐらいですね、学校でアルコールランプを使わないところが出てきてるらしいんですね。なんかこう聞きますとね、ちょっとこう、なんていうでしょう、操作が難しいとか危険が伴うとかね、なんかアルコールが少なくなったら気化してボンと爆発するとかっていうこともあるんだそうで、まあそういう意味でね、ちょっとアルコールランプを使わなくなってきたんだそうですよ。まあね、いろいろ難しいなと思うんですけれども、でもこの、ね、アルコールランプがなかったらどうするのって言ったら、今、簡易カセットコンロで火つけるっていうんですね。パチッてひねって、ボボボボボとこう燃えるっちゅうあれですね。はぁ、そっかと。ねえ、まあなんか時代の移り変わりなんだろうかとか思ったりするんです。まあね、お話戻しますけれどもね。イエス様の時代っていうのは、照明器具がないわけですよ。電球とか電灯とかね。ですから、このアルコールランプのような明かり、灯火がですね、炎に、なんでしょう、明かり、光になるわけです。太陽が沈んだ後の夜だとかね、それから、窓のない部屋なんかに入っていくときには明かりが必要だった。で、まあ、これがね、灯火なんですね。で、イエス様は言うと、灯火を灯してわざわざ台の下に置くだろうかと。暗いところを照らすために持ち運びができる食台ね、灯火を立てる手持ちのこういうね、台ですよ。そういうのに置くだろうって。で、同じように、そこから発展して22節、隠れているもので、あらわにならないものはなく、秘められたもので、公にならないものはないってイエス様はおっしゃった。で、つまり、これ、二つの話まとめますとね、イエス様は、灯火を灯すことによって隠れているものが明らかにされようとするんだって言ったんですよ。 灯火によって隠れていたものがあらわになろうとしている。これは一体何を指しているのか、何をこのような灯火とかね、明らかになるとかって例えているのか。でその答えは何かって言いますとね、分かんない時にはね、その周りの箇所をずっとこう読んできゃいいですね。でそうしますとね、マルコ福音書を遡りますと1章15節でイエス様がこんなことを言っている。時は来た、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいって。でイエス様のこの発言から分かりますようにね、時は来たんです、神の国は近づいたっていうんです。つまり何が隠されていたかって言ったら、神の国、神の救いなんですよ。これまで散々人々が祈り求めながらね、しかしさっぱり感じられんかった神の救いが今や実現しようとしている。それは隠れていたものがあらわになるっていう、そういうことなんですね。ではその明らかになろうとしている神の国を指し示していく灯火は何かって言いますとね、その灯火は今神のことを語ろうとしているイエス様ご自身を指している。今やあなた方にははっきりと示されようとしている。イエス様は言うんですね、私が灯火となり神の救いをあなた方に今明らかにしようと。だからイエス様23節におきまして、聞く耳のある者は聞きなさいって言った。あなたの願い、思惑、願望、経験、それにとらわれるのではなく、神の救いをまず聞きなさい、受け止めなさい、ね、感じ取りなさいって。そうやって聞く耳のある者は聞けって、そう促したんでした。これが最初の例えです。では続けて24から25節、はかりの例えを読んでみる。まずはそのもの24節読んでみたいんですね。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っているものはさらに与えられ、持っていないものは持っているものまでも取り上げられる。測りというのは、重さとか容量をですね、何でしょう、測定するといいますかね、測るものです。測る道具です。で、例えば市場でね、小麦を買おうとしますよ。で、1キロあたりいくらと表示されててね、おいちゃんこれ1キロちょうだいみたいなね、話をしますと、その1キロ分を店主が測ってくれるっていう、そういうものが、重さを測るもの、容量を測るものが測りです。で、こういうね、測りですけれども、実はね、歴史を見ますと、正確な共通基準っていう、1キロっていうのがどれぐらいだみたいなね、そういう基準っていうのは、実はね、長いことね、かなり曖昧なんですよ。土地やね、人によって大雑把だったわけです。で、例えば日本におきまして、最初にそのマスですね、容量を測るマスを共通基準として作ったのは誰かって言います。織田信長なんだそうですよ。で信長はですね、自分の所領内で自由商売を認めますね、楽市楽座っていうのを展開しますが、この楽市楽座を作るときに単位を統一するために共通のマスを使わせたんだそうです。でこの信長の行った政策っていうのを、引き継いだのが豊臣秀吉でして、彼が天下を統一した後にですね、これを全国で共通させようとして、共通の測り、マスとしてね、京都で使われていた京マスをですね、全国基準に定めたというんですよ。驚くことにですね、この京マスは、昭和の戦後のある時期まで使われていたんだというんですね。今の大河の中でですね、豊臣秀吉といったらもう欲望の塊です、っげえ嫌なやつにこう描かれております。もちろんね、決して褒められたもんじゃないっていうことはよくわかるんですが、ただね、それ結局描く人、描く視点によっていろいろ変わるんだなと。今はね、家康視点でやってるからね、そら家康が秀吉の時代を引き継がせるわけにはいかんと判断したのはこういう秀吉がいたからなんだよ、みたいな、そういう描き方をするんでしょうね。話ぐっと戻しますけれどもね、こういう共通基準となる測りがない時代ですから、そのね、イエス様の時代におきましても、となりますと、おおよその基準、大体これぐらいっていうのがあったとしても、そこには若干の誤差が生じるんですね。 ですから人によってその誤差を悪用しまして騙すことが可能だったわけです。これが今日の話を読み解くヒントになるんですよ。24節でイエス様は言うんですね。あなた方は自分の測る測りで測り与えられる、測る測りで測り与えられる、やったらこう早口言葉みたいになっておりますけれどもね、これちゃんとこう意味を補いますとね、あなた方は他人と何かを交換するとき、商売する際には測りでその容量を測るだろうと。しかしその時ごまかすことだってできる。しかし注意しなさい、あなた自身もあなたが測りで測るときのように測られている。つまりあなた自身も同じようにされてるんだよ、されるんだよっていうことをイエス様は言ったっていうんですね。では誰が人々を測りで測るんだろうか。誰がっていう言葉は書かれていない。しかし誰がというその動作の主体が書かれていないけれども、受け身形で書かれておりましてね、その主体がなくてですねとかっていう時には、これ神的受動態と言いましてね、神が何々されるっていう、そういうニュアンスが出て、意味合いが出てくるんですね。でつまりここであなたを測っている、あなたに目を留めてちゃんと見ているのは神様だよってイエス様おっしゃったんです。神様がね、人々の生き方に目を留めている、そうイエス様おっしゃる。イエス様言うんですね、あなたはどう生きているの、あなたが誠実で生きているならば神様はあなたのことを喜び、ちゃんと正しく測ってくれるよ。いや、それどころじゃない、加えてあなたの生き方が誠実であることを神は本当に喜んで、さらに多くを与えてくださるだろうって。つまりイエス様はね、誠実に生きていきなさいよって告げたって、これが24節なんですよ。でこのね、誠実に生きていきなさいよっていう意味を理解して25節と結びつけると、非常にね、これ大胆なこと言ってるんだなっていうことがわかるんですね。25節こう書いてあるでしょ。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていない人は持っているものまで取り上げられる。この言葉はですね、当時のことわざでして、どういう時に使われたかって言いますとね、金持っとるやつはうまいことやってますます金持ちになる、ばってん貧乏にはますます絞られてしんどかもんなっていう、そういう意味ですよ。でこれね、本当現代社会と一緒やなと思うんですけれどもね、まあ、為政者だとかね、その金持ちだとかがね、好き勝手に自分の利益のためにルールをねじ曲げて経済格差を広げてね、貧しい人たちからどんどんどんどん搾取していくと、民衆はもうどうしようもなかって言って落胆せんといかんねっていう、そういうことわざが、この持っとる人間はさらに与えられ、持っとらんもんは持っとるものまで独り上げられるっていう、こういう言葉だって言うんですね。でも24節においてイエス様おっしゃったんですよ、神様がちゃんと見ているよって。でそれはどういうことかって言ったらね、たとえ世の中が理不尽な為政者や不当な金持ちによってね、人々を苦しめていたとしても、安心しなさい、あなたが正しく生きているなら神はあなたを喜び、ちゃんと目を留めていてくださるんだっていう、そういう意味合いに変わるんですよ。それまでの諦めだとか落胆だとかっていう、そういう意味合いではなくてですね、あなたもちゃんと神にまっすぐに誠実に生きたらいいんだよ、大丈夫だよっていう慰めであり希望の言葉になるんですよ。もちろん誠実に生きとったら金持ちになれるよっていう、そういう意味ではありませんね。もしね、そういう金持ちになれるよっていう意味合いだとしますとね、これ先週読んだ種まきの例えの中で、石地に落ちた種はって言ったでしょ、信仰とご利益をごっちゃにしている人はすぐ枯れるってイエス様もおっしゃった。つまりごっちゃにしていて、金持ちになるために信じましょうねっていう意味合いだと取ったら、また間違うわけですよ。ここで言ってる神がちゃんと報いてくださるよっていうのはね、同じく21、22節で見たように、神様の救いはもう間もなく到来するよっていう、その言葉とつながるんですよ。神様はね、ちゃんとあなたに報いてくれるよっていうのはね、神は救いを持ってあなたに望むっていう、だ から安心して生きていきなさいよっていう、そういうイエス様のメッセージになっていくんですよ。今朝私たちは2つの例え、灯火の例えと秤の例えを読んでいます。この2つの例えを見ながら私たちがイエス様が語ったメッセージとして受け取るのはね、イエス様言うんだ、神の救いは私が示す、だから目先の現実だとか己が都合だとかに振り回されるんじゃなくて、神に誠実に生きていたらいい、神はちゃんとあなたに応える、そういうね、人々へのエールになってくるんですよ。イエス様のエールは現代人である私たちにもね、本当にこう己が生き方っていうのを再考させますね、考えさせますね。力を持つ者の横暴にどっか辟易しつつね、でも私たちも思うんですよね、バレなきゃ大丈夫なんかなとかね、なんかそういう誘惑で常に溢れとるじゃないですか。まあこのくらいはバレんだろうと思ってね、なんか人のことを誹謗中傷したりだとかですね、またこれぐらいだったら誰でもがやってるからとかって言ってね、なんかいらんことしたりとかですね、そういうことって私たちと周りにやたらありますしね、また時にね、これはおかしいやろうと思ってもですよ、まあでもなんかここで波風立てるよりももう長いもんに巻かれとこうとかって思ってね、黙り込んでしまうなんていうことがあるでしょ。でもね、これ怖いなと思うんですけどね、今の政治を見とったら本当にこうなんか明らかなんですけどもね、沈黙しますとね、それ消極的な肯定に捉えられるんですよ。黙っているっていうことは認めてるってことなんやねって、そう感じられてしまうんですね。だから私たちはたとえ自分の言動がちっぽけな一石に過ぎないと思ってもね、時にその一石を投じるっていう、真面目に生きる、神の御心に生きるためにはね、おかしいよこれはっていう時にはね、ちゃんと言うことがある、言わないかん時があるんですよ。その時に私たちを勇気づけてくれるものがね、聖書であったり祈りであったり、何よりもこれは神様の御心とは違うやろっていう、そういう確信なんですね。今10月に入りました。10月はですね、まあ、10月の31日がそうなんですけれどもね、宗教改革の記念日だと言われています。今から506年前、1517年の10月の31日のことです。ドイツのビッテンベルグの教会の門の扉にですね、95箇条に上る意見書、通称95箇条の論題がガツンと打ち付けられました。打ち付けた人物は宗教改革者マルチン・ルターです。彼は当時カトリック教会がこれを買えば罪は許されるよと販売していた免罪符ですね。その制度を批判しまして、神学議論の形で問題提起をしたっていうのが、これが95箇条の論題です。当時のカトリックの教会は、まあ、ヨーロッパ諸国家に対して極めて強い権威と影響力を持っています。だから、一階の司祭、ね、まあ、神学者であり修道者でもあったんですけれども、まあ、一階の男が騒いだとしてもね、びくともしないはずだったんです。特に、最初のルターが記したね、時、最初にこのルターが95箇条を記した時はですよ、これね、一般の民衆も読めないラテン語の表記だったっていうんですね。で、つまり、ラテン語が当時読めるのはね、祭司とかね、神学者とか修道者だけですからね。ですから、ルターは彼らに向けた問題提起のつもりであって、小さな一石を投じたという認識に過ぎなかったんだと思うんですよ。しかしね、この小さな一石のはずの95箇条はね、瞬く間にドイツ語に、民衆が読めるドイツ語に翻訳されましてね、凄まじい勢いでね、ドイツ中に広がっていったっていうんですよ。この95箇条の論題は、カトリック教会の問題点をね、鋭く指摘しています。 今ね、インターネットでもね、ちゃんと翻訳が読めるからですね、もし機会があれば読んでみたらいいと思うんですけれどもね、95箇条の論題っていうのは一つ一つの文章は短いんですが、まあ、これをね、一個一個こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ、だからこうじゃないですか、こういう場面はこうでね、みたいにそうやってね、なんかこう論理展開していくんですね。でちょっと今回のね、このルターの主張を、そのね、カトリック教会おかしいよっていうそのことを指摘するポイントだけちょっと読んでいきますとね、95箇条のうちの5番目にこんなこと書いてあるんです。教皇は自身または教会法が課した罰を除いてどんな罰をも赦免許すことができないって、これ大胆ですよね。カトリック教会は全ての罪を許せるっていうふうに思ってた、しかしそうではないって言ったんですね。18番目でルターはこう言います。煉獄にある魂が苦毒や愛の状況の外に置かれているということは聖書で証明されていない。もうですからね、これ何かって言いますとね、その私たちの感覚から言うならばですよ、死後地獄に叩き落とされたね、でその地獄に叩き落とされてしまって、ね、しまった人っていうのはね、もう神の愛からは外れているんだ、もう神はその人たちを救えないんだということを聖書は言ってないでしょって。これね、その免罪符はね、罪を犯したまま死んでしまうと救われんよって言ったんですね。そうじゃねえんじゃねえの、聖書はそんなこと言ってなくないって言ったっていうのが18番目なんですね。で21番目、したがって教皇の祝諭、これね、その人の罪をカトリック教会が免除できるっていう、まあそれを祝諭っていうんだそうですが、したがって教皇がその罪を許すことによって人間は全ての罪から赦免許され救われるというカトリックのその主張を繰り返す者たちは過ちであるって言ったんですよ。そしてね、大胆だなって24番目でね、それゆえ大部分の人は罰の免除についてけじめのない約束によって欺かれたことになるって言ったんです。免罪符を買ったら許されるよって言って買った人たちは教会によって騙されているって言ったんですよ。すごいでしょう。さらにね、彼のね、論調は続くんですよ。35番目、魂を煉獄から買い出したもの、あるいは国会書ね、これ許されたですよっていう証明書を買おうとしているものに痛快が不要であるね、悔い改めが不要である、これさえ買えば大丈夫と教える者たちは非キリスト教的なことを説いている。それはキリスト教じゃないって言ったんです。44番目、愛の技によって愛は成長し人間はより良くなるが、職友職友ですね、その罪を許すことによって人間はより良くならず、ただ罰から自由になるに過ぎない。どういうことかって言ったらね、本当に私たちが必要とされているのはね、自らがね、成長していくことにあるだろうと。しかしね、罪は許された万歳、これはね、人間が良くなるんじゃないんだ、ただ罰を免れたっていうだけに過ぎない、だからね、免罪符を買ったから救われるんだなんていう、それは間違いだって言ったんですよ。めちゃくちゃ大胆な論調が続いていくんです。49番、教皇の祝諭は職友は人々がこれを信じないのであれば有益であるが、これによって神への恐れを捨てるのであれば最も有害である。何言ったかって言ったらね、ああこれをこの免罪符買ったら救われるんだと思わせるならば、教皇は最も有害な存在であるって言ったんですよ。めちゃくちゃすごいでしょ。そして極めつけ51番ですよ。教皇はもし必要ならば聖ペテロ聖堂、ね、そのバチカンにあります礼拝堂ですね、それを売り払ってでも取り立てにあった人々に自分の金のうちから与えるべきであるし、そのように欲する、つまり騙したその人たちにね、謝罪をするためにね、自分の持っている財産、自分の持っているその最も大事な礼拝堂すら売り払って彼らにちゃんと贖うべきであるって言ったんですよ。かなり大胆でしょ。これがまあね、その神学議論だっていうからすげえなと思うんですけれどもね。で最初このバーンってね、95箇条出されました。 そのね、批判されました教皇庁は、最初はね、穏便に収めようとしたっていうんですよ。でね、ルターに対して、まあまあね、あんた自分が間違っとったっていうね、言うのであれば、まあ許してやるよぐらいな、そんなことを言ったっていうんです。しかし、ルターは凄まじいんですよ。聖書に明白な根拠がなければ意見を曲げないって。結果、ルターはカトリック教会から破門されます。しかし、破門されたルターのもとに多くの賛同者が集まってきて、こうして宗教改革が進んだっていうんですよ。最初も見ましたようにね、ルター自身には宗教改革を行うっていう意図はなかったでしょう。ただ彼はね、免罪符は神の許しではない、それは御心に背くっていう確信一つで、教会の在り方に一石を投じただけです。しかしその一石が、大きな波紋を生み、宗教改革を突き進めていく、そして新たなプロテスタント手法を生み出す原動力になるんですよ。ルターはね、後に語っています。キリストが十字架上の盗人をそのままで受け入れ、またパウロをあれほどの冒涜と迫害の後でも許したわけだから、私たちは絶望する理由がない。神がその一人子をお与えになったことはどのような意味だとあなたは思うか。それは、神はその他に持っているものを何でもお与えになるという意味なのである。ルターが語ったのはね、神は絶対的な愛と許しを持って私たちに望んでくださるんだよ。であるならば私たちは神に愛されているっていうことを喜びとしてね、それを第一として生きたらいいじゃないか。どうして周りの人の目をね、気にしながら、どうして周りの人の顔色を伺いながら、こそこそこそこそ信仰を生きようとするのか。そうじゃないんだよ。神を信じるっていうことはね、あなたの生き方に反映していくもの。あなたが誠実に生きるならばね、神は何があろうとあなたをちゃんと守り導いてくださるよって、イエス様は私たちにそう告げたじゃないのって、ルターは語ったんですよ。ルターの言葉は今朝のイエス様の例えに通じるなと思う。私たちは神の御心を模索し誠実であるならば安心して生きたらいい。すべてのことを顧み導いてくださるのは神様なんですよ。その神様に期待して信じて生きたらいいんだ。イエス様が私たちに神を示す灯火です。神様はちゃんと私たちに目を留め、私たちを知っていてくださる。だから安心して誠実に生きよう。今朝私たちはマルコ福音書の4章21から25節を読んできました。私たちもイエスを信じ、神の救いに期待しましょう。そして今週も誠実に歩み出してまいりましょう。今週も皆さん一人一人に神様の祝福とイエス様の伴い深く実感できて歩めますように、一言祈って今朝のお話を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはイエス様の灯火の例えと計りの例えを読んでいきました。イエス様は、神様の救いがあなたたちに実現する、だから私に聞けと言われました。また日々の中で困難があろうが、神様に誠実に生きるあなたに神はちゃんと答えてくださるからねと約束くださいました。その言葉は時代も場所も超え私たちを今励まします。ウクライナでは終わりのない戦闘が続き、各地では自然災害が起こり、福島では先週も汚染水が排出されました。人災です。多数の都合のために沖縄が踏みにじられようとしています。格差が広がり、民が息苦しくなっている社会があります。でも神様、私たちはこの現実に目を塞ぎ、心をしぼませるようなことはいたしません。私たちの希望はあなたです。神様、どうぞ私たちが日々あなたを信じ、希望を持って歩めますように。どうぞあなたを信じるがゆえに、小さくとも一石を投じる勇気を私たちに与えてください。私たちを強め、御用のために用い、あなたの平和を実現してください。多くの人があなたを知り、生きる勇気と希望を得ることができますように、救い主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。